銭の戦争、地下20億略奪戦、宿敵の逆襲に元恋人と結託。というわけで、草薙剛扮する白石富男は木村文乃演じる青池梢と手を組んで、ニック期渡部篤郎扮する赤松大輔のまさに虎の子20億円を奪うことにまんまと成功。ほん、まあね、段ボール何箱もあるあれだけの量の札束を、あの大島優子演じる紺野美代とその友達という女性二人だけで持ち出したことにはかなりの疑問を感じてしまうんだけど、まあだからこそね、そのあたりの描写が全くなかったのかも。うん、あると余計に無理を感じてしまうからね。でもとにかくルパン三世にも通じるような展開で痛快ではあったんでよしとして、ほう。で、ところで公式サイトのトピックスには第9話に関してのこんな現場リポートが。富男が梢と共に沢子の元を訪れたシーンでは、富男の駆け引きと沢子の矜持、気の強さ、開墾といった様々な心情が丁寧に描かれました。ジュディさんがここまで来るのに私がどれだけ大変な思いをしたかというセリフでリハーサルから目に涙をにじませ気合の入った演技で見せると、草薙さんも机の上に腰掛けるという動きで富男の立場の優位性を明らかにしての交渉シーンを熱演。草薙さんはリハーサルから本番に向かってお芝居が変わっていくのが楽しく負けられないという気持ちになります、というジュディさんの言葉通り、お互いがお互いの演技を高め合います。机に腰掛けて覗き込んでくる富男から思わず顔を反らした沢子、この時のジュディさんの演技には沢子の涙を見られたくないという高いプライドと、自分ができなかったことをやってみせた富男に対する追い目がないまぜになった心情がよく現れていましたよね。監督も富男に向かっていく心の強さはもうなくなっているはずだから、そのままの演技でお願いしますと絶賛。撮影の合間、同じセリフを何度も繰り返しているジュディさんを発見。それはセリフを正確に覚えるためでも流暢に喋るためでもなく、沢子の心情に一番ふさわしい調子を探る作業でした。歌手が歌う前に音程を合わせるのと同様、セリフを口にしながら音の響きを聞いて最も感情が込められる音程を探すその姿に、一流アーティストならではのアプローチの仕方を垣間見ました。なるほどね。うん。ちなみに今回の役どころに関して、ジュディ・ヨング自身は、とにかく青池沢子というのは強烈ですね、話が進むにつれてすごいなぁと思います。彼女も最初は梢のようにすごくまっすぐな人だったけれど、多くの困難を必死に乗り越える中で、会社を運営するためには脱税という工作も否めないという風になったのではないかと思います。起業家としてのあり方と、愛するがゆえに梢に全てを引き渡そうという強い意志を持っている人だと思います。なので起業家のあり方としては良いところも悪いところもありますが、私は正当なことをやっているという強い思いを抱いて演じています。脱税のことも彼女にとっては企業経営のやりくりの一つという思いも少なからずあると思いますし、危機を乗り切れれば後で帳簿の補填をしようと彼女なら考えていたはずだと思います。とにかくストーリーが本当に面白くて、台本を読むときつい観客の気持ちになってしまって、演じる側であることをちょっと忘れちゃっています。電子マネーなど架空のお金でやり取りができる現代において、お金というものを見直すきっかけになるような内容ですし、本当に必要なものは何かということを考えさせられます。ああ。で、一方、まんまと富男に出し抜かれた赤松なんだけど、このままで終わるなんてことは決してないはずで、果たしてどんな反撃に出るのかね。で、ちなみに渡部篤郎自身は悪の強い赤松のキャラを演じる上で意識していること、実は何もないです。ドラマには流れというものがあるので、その中の一員としてきちんと役のイメージをして、自分がその中にどういられるかということだけ。時にはその流れに逆らったり、時には乗っかったり。だから僕だけのことというよりは全体像を見ますね。そういうところでいつも苦労してます。ところで最終回に向けては、今お金に毒されているように見える富男がこの先どうなっていくのか、再生するのか、それとも再生できないのかというところも見どころの一つなんじゃないでしょうか。 とにかくラスト2話は予定調和にならない展開で見応えのあるものになっているので全部が見どころです。
なるほどね。
うん。ということで、とにもかくにも銭の戦争、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。